ハマック浜通りスクールラジオ。この番組は自然の中で優しい馬と触れ合うヘレナ国際乗馬クラブ、
昭和42年創業、住宅資材製造のプロフェッショナル永大小名浜株式会社、
暮らしを守る暮らしを豊かに合資会社東洋電機、
地球に優しい循環型社会を目指す株式会社第三工業、
安心安全を最優先保険コンサルタント有限会社常磐中央の提供でお送りします。どうもハマスクサポーター福島県住みます芸人ペンギンナッツ中村陽介です。
いいんじゃないのペンギンナッツ稲野光介です。
ハマスク浜通りスクールラジオ、中学生と高校生の夢や目標を全力で応援する番組です。みんなのチャレンジや努力の結晶をぜひお聞きください。
一緒に福島県浜通りを盛り上げましょう。
今回は福島県立いわき高校の皆さんにインタビューしました。
ヘレナ国際乗馬クラブキャンペーンソング歌います。パカラパカラヘレナで乗馬、パカラパカラ今だけお得、パカラパカラ初心者安心、運動不足か一緒、子供たちの思い出にお馬さんが待ってるよ。詳しくはヘレナ国際乗馬クラブで検索。
永大小名浜株式会社はパーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。世の中の変化に順応した製品や技術の変革と、この地で木を生かし人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
これまでの歴史の中で培った技術と経験を誇りに、地域の皆様の快適で安心な電気の暮らしと豊かな未来を創造します。里ヶ丘合資会社東洋電機。
株式会社第三工業は総合解体工事を請け負っています。大きな建物から住宅ブロック塀や土間解体の外構解体まで幅広く請け負っています。まずは無料のお見積もりご相談ください。株式会社第三工業。
転職検討中の方、保険コンサルタント常磐中央にエントリーはいかがですか。ただいまルートセール社員を募集しています。保険の仕事は初めてという方、歓迎いたします。電話 44-6038 までお気軽にどうぞ。
潜入隣の学校ちゃん。
はい、このコーナーではですね、噂になっている部活動や珍しい委員会など学校独特の活動を応援していこうというものでございます。はい、さあ今回福島県立いわき高校の皆さんにインタビューをしたいと思いますけども、今回お三方来ていただきました。それでは一人ずつ自己紹介お願いします。
いわき高校3年の三平優です。
同じく3年の瀬谷光平です。
同じく3年の林洋介です。
3年生トリオということでございますね。でもこれただ単にこう、はい、勝手に3年生一人一人別のところから連れてきたわけではございませんから、何か共通点があるということで、さその共通点発表していただきましょう。皆さんは何なんですか。
英語委員です。
バラバラじゃねえか。
一人違うこと言ってましたね。
バラバラだったよ。もう
なんだなんだ、
びっくりした。びっくり、
せーのも合ってなかったし、せーのすら合ってなかったよ。
それぞれがそれぞれの道を歩む。ちょっと待って、ごめん、整理しよう、
はい、
2人が
生徒会です。
生徒会、
生徒会
で、もう2人が
実行委員会です。
何しに来たんだよ実行委員。
違うんだ。違うの。
違うじゃん。
なんでなんで
違うね。あっそう、
あそう、本当にバラバラに連れてきてるやん。
いやいや、2人は生徒会ですから。そうそうそうね、実行委員と生徒会と違うんですが、まあ、生徒会は生徒会で分かるんですが、うん、実行委員は何の実行委員なの、うん、
高槻祭実行委員会です。
高槻祭、うん、なんず高槻祭って、
高槻祭とは、いわき高校の、文化祭です。
は
ー、文化祭の実行委員なんだ。
はい、
時期的にはどれぐらいにやってんの毎年も。
毎年そうですね、夏休みが始まる前に、やっているような感じとなります。
あ、そうか、みんなが、まあ、大体1学期が終わるところで、うん、ちょっとね、 3年生なんか受験がね、夏休み終わるとね、
あ、そっか、
大学への受験みたいなのもあるから、その前にちょっとイベントを消化しようということなんですね。でこの時期にはやっぱりその実行委員っていうのはもう活動がピーク。
はい、そうです。
あら、
そういうこと
か。素晴らしい。じゃあまずちょっと生徒会からの方からちょっとお話伺いたいんですけども、はい、三平優ちゃん、
はい、
で瀬谷康平くんなんですが、はい、役職があったりするの？
はい、私は会長をやらせてもらってます。
会長、
会長やってんだ。
うん、稲野さんがいきなり座り方を変えましたけど、
はいはい、すいません、
手筋が伸びました。
はい、すいません、はい、
あれ稲野さんも、
僕も一応生徒会長やってたんで高校の時、
やってましたよね。
はい、いやもうみんな面倒くさがってやらなかった。
やめなさいよ、こっちいいように言って
ぐらい大変なの生徒会って。
生徒会長がね、そうそうそう、なかなか素晴らしい、うん、で浩平君は、
僕が、生徒会副会長をやらせていただいてます。
もう二人ともちょっと立派な感じでございますね。
ああ
、素晴らしい。生徒会大変ですか、やっぱ。
大変です。
そうだよね。
あんまりさ、ああ僕、その生徒会やったことないからわからないんですけども、はい、主に生徒会ってどういうことをやるの？
まあ、簡単に言うと、うん、行事っていうのがやっぱり体育大会とか文化祭とかいっぱいあると思うんですけど、うん、そういうものを準備したり運営するっていうのが主な仕事です。
じゃあ結構人数いるんだ生徒会って。
いや、まあ、そういう名前に思わせといて実は4人しかいないです。
どういうことだ、どういうことだ。思わせぶりが激しいぞ。
4人しかいない。
4人しかいないの？
そうです、4人しかいない。
は
い、
じゃあ残りお二方はいるってこと？
初期と会計が1人ずついるので合わせて4人。
みんな3年生で構成されてんだじゃん。
あ、初期と会計の子は2年生、そっちも、うん、
後輩に当たるんだ。
はい。
そっか。生徒会はやっぱそのどんどんどんどん後世に続いていかないといけないから、やっぱりその辺でね、
あ、そういうことで、
先輩と後輩の間柄でやるっていうことなんですね。へー、素晴らしい。で会長、ゆうちゃんが会長で、
はい、
これ選ばれた、やっぱみんなから。
一応選挙で当選した形です。
推薦、立候補、
立候補です。
かっこいい。
いや、すごいね。自らやるっていうのはすごいよ。
え、浩平君は？
僕も立候補です。
かっこいいじゃん。会長、ちょっとなんでやろうと思ったの？
もともと生徒会に入りたいなって思ったきっかけが、まあ、私、中学校でも生徒会やってたんですけど、
うん、
まあ、高校ではなんかやるつもりなかったんですね。
うん、
でそしたら、たまたま部活が同じ人で、先輩が生徒会やってたんですけど、
うん、
まあ、なんかその生徒会頑張ってる姿を見てすごいかっこいいなって思って、もう一回高校でもやろうかなって思って、初めは生徒会に入りました。
なるほどね。もうエリートですよ、生徒会の。も
う
中学からやってるってことはエリートですよ。
そうだね、間違いないね。
ノウハウはもうすでに分かってるっていうことですからね。浩平君は？
僕も中学校の頃に生徒会経験してまして、
もうエリートタイプだ。
高校ではまあちょっとやりたいなっていう気持ちもあって、
うんうん、
でもそこで迷ってたんですけども、うん、9月に、選挙の公募先生にも、先生の指示もあってやろうという形にな
りました。やりませんかみたいな感じで。すごいですよね、うん、いや、これは生徒会ちょっと頑張ってね、
学校
良くしてもらうっていう形ですけども、
う
ん、はい、大変な部分もある、やっぱり。
そうですね、やっぱり行事運営する上でコロナ対策っていうのは目を背けるわけにはいかないので、うん、まあ、消毒はじめ換気とかいろいろソーシャルディスタンス保ったりとか、考えないといけないことたくさんあるので、まあ、そこは大変なんですけど、やっぱその大変な思いをした分やりきったっていう達成感はすごいな、大きいなっていうのは感じてます。
うん、もうコロナが大変っていうことで ね、高校生活どう、やっぱ想像してたのとちょっと違ってきちゃった。
まあ修学旅行、私はあの京都とかに行けるかなって思ってたら、まあ岩手とか、まあちょっと近場になってしまったんですけど、でもそれはそれでなんか今まで気づけなかった魅力とかもすごい見つけることができましたし、まあすごいやっぱりクラスのみんなと泊まれるってだけでも楽しかったので、ありがたかったなっては思います。行けただけ感謝です。
もう生徒会長の言い分素晴らしいだよ。素晴らしい、
これは、
本当に素晴らしい。
いい子ね、 小役も持ってんのそうやって。
まあ思いますね。
ちょっと笑ってたよ。ちょっと笑ってたよ。みたいな。いいこと言うな、みたいな。はい、みたいな。
笑っちゃってるじゃん、なんかもう。でも思ってるでしょやっぱり。はい、その、まあ、行事物で、まあ、生徒会は結構いろいろとお忙しいっていう感じですけど、うん、行事ごと以外でもなんかあったりするの？もうほぼほぼ行事ごとで。
そうですね。大体行、大体というかもうほとんど行事だと思います。
話し合うってこと、みんなで何か、
そうですね、
そのこれをどうしていこうかって、
はい、
学校をこう良くしていこうみたいな感じで、
はい、
はい、
あ、活動してるの本当大丈夫大丈夫、
4人、
いや素晴らしいですよね。だからこうやって、はい、生徒会っていう部分で学校をちょっと支えている皆さん、うん、ね、ちょっとコロナで最前線で生徒を代表して戦ってるっていう感じのね、イメージもちょっとありますからね、うん、いや素晴らしいですね、頑張っていただきたいと思うんですが、うん、はい、それプラス今回は実行委員っておっしゃってた林くん、
はい、
凌介くん、
はい、
これまた違うよね、だって生徒会じゃないよね、うん、
はい、
これがその文化祭、うん、高槻祭の実行委員と、はい、いうことなんで、これなんで生徒会と絡みあんの？
まあ、そうですね、高槻祭 の、 その準備ということに関しては、生徒会の方と、まあ、協力してやっているので、うん、まあ、関係は、あります。
はあ、はい、そうなんだ、うん、じゃ あ、 1年を通して の、 その学校のことは生徒会、この高槻祭に関しては実行委員も加わってでっかい組織になるって、いつもは4人だけど、はあ、イベントによっちゃでっかくなるよみたいなことね。
はい、その通りです
、そうなんだ
でもほら、凌介君は実行委員の中でも何か役職あんの？
はい、実行委員長をやらせていただいています。
委員長なの？
実行委員長、
はい、
実行委員は何人いるの？
実行委員はですね、各クラス、4名ずつ、選出されて、いわき高校21クラスあるので、うん、まあ、84人の、
めちゃくちゃいるじゃん、
組織となっています。
生徒会何人だっけ？
4人です。
なんでそんな違うの？すご
すごい。いやでもほら、やっぱ生徒会はやっぱ全体の選ばれた人たちだから、
しかもずっとやってるわけじゃん。
そうそうそうそう。
で、実行委員は、
実行委員はね、それはポットでですよ。
ポットで
その高槻祭の、
そっか、
そうです。だからどっちが、まあ、やらしい話よ、どっちが偉いって言ったらゆうちゃんと凌介君が、どっちが偉いって言ったらゆうちゃんの方が偉いわけでしょ。
まあ、いやでも
全体通してるからね、
みんな一緒にやってるんで、
うわ、
人の役職も私は一緒だなって思ってます。
じゃあすごいな、マジで。
なんか質問した俺がダメ大人みたいな。
俺らダメ大人だよね。めちゃくちゃ言うちゃいいこと言うや、全部
ね。じゃあ浩平くんはどうなの？凌介くんより偉いと思ってる、うん、自分の方が。
いや実際確かに同じ、仕事する分にはほぼ同じなんですよ、どの役職についてても、うんうん、なので特に誰が偉いとかそういうのない。
すごい、みんな仲間っていうことだよね。
すごいな。
凌介くんは自分が偉いと思ってる？
いや、そんなことを思いません。
そんなことは思いません。思いません。
そりゃそうだよな、みんなね、はい、全体で一緒のものを作り上げていくっていうことだからね。
すごいチームワーク。
じゃあ、ね、結構、うん、人数も増えて、また大所帯になるということで、はい、でもやっぱメインっていうのは生徒会も、まあ、実行委員も、うん、やっぱこの高槻祭っていう部分、
ね、
文化祭がやっぱ一番メインになってくるの。
はい。
行事的には。
そうですね。うん、
ちょっと力入っちゃうんだ。
入っちゃいます。
じゃあ稲野さん、
はい、
ちょっとこのお話、
はい、
後半で、うん、ちょっと高槻祭についていろいろお話伺いたいと思います。
はい、甘すく浜通りスクールラジオ、みんな聞いちゃってもいいんじゃないの？
潜入隣の学校ちゃん後半戦。福島県立いわき高校の皆さんにインタビューしたいと思います、はい、さあ今回は生徒会会長、うん、副会長三平優ちゃんと瀬谷浩平君、そして今回、文化祭であられます、うん、高槻祭というね、はい、実行委員長の林凌介君とお話ちょっとねお伺いしたいんですが、まずはこの高槻祭、うん、まあ あこのいわき高校さんのもメインイベントみたいなの、ね、学校行事ということもあり、いろいろお話聞きたいんですけども、まず高槻祭のこの名前ですよね、
うん、
これなんで高槻祭、これもうやっぱり実行委員長の凌介君にちょっと聞きたいな。
ね、この高槻というのはこの、いわき高校が、まあ、あるこの地を指していまして、
うん、
でまあ、その地名から、まあ、取って、いわき高校の文化祭を、まあ、高槻祭というふうに、名付けたものだと思われます。
素晴らしい。文化祭じゃちょっと物足りなかったのね、うん、はい、これも歴代ずっと続いてるやつなんだ、
はい、そうですね、
はい。
この高槻祭っていうのはもう1年に1回やられてるもん
ね。本来は2年に1度やってるもので、
うん、ああそうなんだ、2年に1回ってことなんだね、はい、なんかね前回の今回が第49回になってるじゃない、
はい、
前回のポスターみたいなの見たら、
うん、ありますね、
48.5 回みたいな感じになって
る、あれの中途半端になってる、
これどういうことなの。
そうですね、あの前回行われたのが、昨年度なんですけど、
2年前じゃないってこと、
はい、2年前です。で、昨年度がちょうど、その前の高槻祭から2年が経過した、年となっているんですが、昨年は、新型コロナウイルスの、影響がありまして、
うん、
高槻祭が、本来の、姿での開催ができなくなってしまった、
うんうん、
ということで、なんか完全に、やりきることができなかったということで、まあ、48.5 回という回数になっています。
で、まあ、今回、まあ、本当は2年後なんですが、うん、はい、そのまあ、不完全燃焼っちゃな不完全燃焼のまんま終わるのも忍びないということで、うん、はい、今回49回と残りの 0.5 回分を、
はい、
ちょっとまあ完全体じゃないけども、うん、はい、やると、
はい、
そうです、いうことなんですね。これやっぱ完全体じゃないっていうのはやっぱり何か欠けたっていうことなの。
そうですね、あの本来であるならば、一般公開という形をとって、外部の方から、お客さんを、呼んだりしているのですが、今回は、そのようなことが、まだできないということが、まあ、その完全でないというような感じです。
あ、本当はじゃあ外部の方々入れての、はい、お祭りだったんだね、はい、今回はじゃあ、あれだ、関係者のみ、
はい、
関係者って言っても生徒さんだけ？
はい、生徒とあと、先生方だけですね。
あ、じゃあ保護者の方も来れないんだ。
そうです。
あ、じゃあもうみんな生徒だけじゃなくてみんな寂しいんだね、それは来れないっていうのはね。
そうですね。
うん、だって出し物なんかも結構大変なんじゃない、ゆうちゃん？うんうんうん、
そうですね、まあ、大規模なものにはなるので大変です。あとコロナ対策考えなきゃいけないので、
うん、
それが一番大変かなっていうのは感じます。
これ、ね、高槻さんの概要的には、うん、これ どうなってるの？クラスの出し物はあるでしょ？
はい。
で、部活動なんかは何出したりする？
部活動も、はい、同じく、企画を出したりしていて、うん、文化部とかあと焼き高校委員会活動もあるんで、
うん、
その委員会活動の方が、まあ、そのなんか自分たちの、まあ、ブースを設けて、まあ、出し物をするというような形になっています、
うんうん、
で、運動部の方はですね、まあ、模擬店を出店しまして、うん、まあ、そのいろいろかき氷だったりとか、うん、まあ、そういうなんていうんですか、食べ物とか飲み物とかを、うんうん、まあ、まあ、模擬店で販売するというような、まあ、企画を設けています。
お祭りの屋台だよね、
はい、
そうです、うん、すごく楽しいんだよ ね、こういうのもね、生徒さんが作ってね、いろいろ計画立ててんだ、
はい、
すごいね。あと浩平君は、浩平君はクラスで何か出すの、それとも実行委員で何か出すの。
部活と実行委員で出します。
あ、すごい、
そうなんだ。
2つちょっと大変なんですけど、
大変だよ、
はい、何 やるの。
運動部で模擬店出します。
何部なの。
バドミントン。
バドミントンかい
バドミントンなんだ、
はい、
そうなんだ、はい、で何、焼きそば、
アイスクリーム。
アイスクリーム、ごめんね、アイスクリーム。でもう一個は、
なんか実行委員。
実行委員で動くってことか、
はい、そういうこと
です。あ、なるほどね。実行委員の出し物はないってことね。実行委員も出し物あるの、なんか。
実行委員としても出し物もありまして。
何あるの、実行委員は。
実行委員長。
それは実行委員長、涼介君何や
の？俺に言わせてくれみたいな。
何だ、何やんの？
実行委員長、あ、
実行委員長。
実行委員長って自分のこと言っちゃった。
はい、実行委員の方はですね、高槻祭、本祭が、18日なんですけど、うん、前夜祭と、高野祭というものがありまして、うん、まあ、そこにおいて、まあ、なんていうんですか、その、いろいろ、まあ、企画を、設けているというような形になります、
ね。なるほどね。生徒さんを喜ばすためにね。
なるほど。
あ、素晴らしい。ゆうちゃんは生徒会長はどこに属すの？
私は、部活茶道やってるんですけど、
うん、
お茶とお菓子出すので、実行委員側プラス部活の方も一応参加する予定です。
クラスもあるんじゃないの？
クラスも、はい。
クラスはおったらかしてんの？
いや、そんなことはないです。今準備してます。
クラス何やんの？
ゲームみたいな感じなんですけど。
アトラクションゲームみたいな、
はい、
体を動かしてやるやつだ。
はい、そんな感じです。
浩平くんはクラス？
僕もクラスで同じなんですけども、話し合いに参加したりして。
アトラクションゲームみたいに、
はい、それで作成に携わる予定です。
あ、そう、涼介君は
この2人と、同じクラス。
どういうこと？
どういうこと？クラスが一緒なの？
はい、一緒です。
おい、先言っとけよ。
あ、3人一緒なの？
仲良しやん、もう。
言って、それ
言って。
それ結構メインだよ。
メインじゃない、メインではないけど。あ、3人同じクラスなの？
はい、
はいはい、
クラス的にはさ、3人抜けちゃうと痛いんじゃないの？結構
そう思う。
そういうわけではなくてですね、生徒会は生徒会の仕事で、なるべく早めに終わらせて、クラスの方にも参加する感じです。ああ、
時間帯ずらしてね、ちゃんとね。
一番忙しい3人じゃん。
本当だよ。いや、めっちゃ忙しいよ、3人とも。
高槻祭に向けて。
こんがらがっちゃうよ。
本当だね。もうでも大体こう決まって、うん、あとはね、本番という形でみんな切磋琢磨にやってるということで、はい、一応この放送してる時にはもう高槻で終わってるということでね、
はい、
楽しんでるとは思いますけども、うん、ね、これサブタイトルというかテーマがあるんだよね、毎回ね、
はい、
手前にポスターがあるんだけど、
はいはいはい、
すごい素敵なポスター。
わー、すごい綺麗、
ね、
うん、本から水がうわ溢れて、
そう、金魚
バチに見えてね。
ピチャって金魚が。
金魚ベチ。説明下手なの。金魚バチがベチャーって、金魚がベチャーって。
ごめん。
もうちょっといい言い方ないの？
素敵なポスター。
そのメルヘンというか、この幻想的というかね。ね、
確かに。
すごく綺麗なポスター。
これ美術部やってるんでしょ？
はい。
ね、素晴らしい。で、テーマ。
バンカ再起ですね。
どういう意味ですか？バンカ再起。
はい、そうですね。そのバンカーというものは、うん、まあ、今年の、高槻祭というものをですね、うん、まあ、岩港の花というのに、例えまして、それが、まあ、岩木高校の歴史の中でも、まあ、最も、まあ、輝くものの一つでありたいという思いを込めて、このテーマにしました。
はあ、最も輝くなんだ。
なるほど。その
岩木の岩
に難しい、
うん、華やかな花、
ね、花って書いて、うん、で最も輝くね、
うん、
キラキラと、
はい、
輝かしたいと、
うん、はい、
いうことでございます。
いい言葉です ね。
この、テーマというものは、一応全校生徒から、募りまして、うん、今年のそのテーマとしてなんかふさわしいものをその中から、選んだり、あとはその複数の、意見を、まあ、統合させたりとかして、まあ、このような、一つのテーマを、作り上げています。
まあ、今の、まあ、今この今年にあったっていう部分と、うん、いろんな生徒さんからの意見も聞いてね、作り上げる最もふさわしいものをちょっとっていうことでね、
はい、
いやー、素晴らしいですね、うん、さあ今回、まあ、
はい、
コロナ禍で大変な部分ではありますけども、うん、一番のメインイベントのこちらの、うん、高槻祭、
うん、
皆さん頑張ってやっていただけるということでございますけども、はい、もう来年後輩たちにつなげたい部分とかってあったりしますか？
あ、もちろんそこの部分は大きくて、
うん、
今年49回で来年ちょうど50回ってことで、まあ、節目になると思うんですけど、うん、まあ、それも含めて後輩たちには、まあ、頑張ってほしいなって思ってます。あとは、まあ、コロナウイルス収まって本来の形で一般公開で、まあ、楽しく高槻祭開けたらいいんじゃないかなって 思ってます。
再起の際を再生の際にしたら再び輝かせるためにみたいな。
お
いけるんじゃないこれ。
お
晩夏再起
いいよ、ね、いいよいいよ。
実行委員長だけケラケラ笑ってますけど、
こいつ何言ってんだって言うあ、どうどうどうどうどう涼介くん今の。
そうですね、まあ今年のその、まあテーマ自体はその決まってしまってるんですけど、やっぱりその一回その新型コロナウイルスというような、まあ厳しい状況下に置かれているので、まあそこからまあ再びその立ち上がって、あの本来の高槻祭のまあ姿を取り戻せればいいなとは思っています。
なるほど、綺麗に却下です。高平君、後輩にどういうとこ頑張ってもらいたい。
はい、僕はとにかく高槻祭を楽しんでもらいたいなと思います、うん、高槻祭っていうと、いわき高校の行事の中で一番大きなイベントとして位置づけされていると思うので、うんうん、まあ、来年は新型コロナウイルスも、まあ、収まって、みんなで楽しんで作り上げてもらいたいなっていうのが僕の思いです。
これ終わったら皆さんどういった活動、
まあ、一番はやっぱりその大きなイベントを終えた後なので、まあ、来年高槻祭あるっていうこともあるので、
うん、
しっかりあの振り返りをして次につなげていけるような反省会を開いて、まあ、みんなで議論し合い、し合っていきたいなと思ってます、
うん、ちょっとね3年生だからね、うん、はい、この後の進路とかいろいろ考えなきゃいけない時期でもありますけども、うん、本当に最後までちょっと頑張って、あの後輩たちのためにね、うん、頑張っていただきたいなと思います。さあということで、はい、いろいろお話、お話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、隣のがこちゃんでした。浜スク浜通りスクールラジオは中学生と高校生の夢や目標を全力で応援する番組です。放送スケジュールは FM いわきのホームページに掲載しているほか、番組は放送終了後にいつでも聞けるようになっています。ぜひご覧ください。ということで、ここまではスクールサポーターペンギンナッツ中村陽介と、
いいんじゃないのペンギンナッツ稲野光介がお送りしました。
それでは皆さん、また来週。浜スク浜通りスクールラジオ、この番組は自然の中で優しい馬と触れ合うヘレナ国際乗馬クラブ、
昭和42年創業、住宅資材製造のプロフェッショナル永大小名浜株式会社、
暮らしを守る暮らしを豊かに合資会社東洋電機、
地球に優しい循環型社会を目指す株式会社第三工業、
安心安全を最優先、保険コンサルタント有限会社常磐中央の提供でお送りしました。